先週のお話で、まあ、そういった意味で生活の中でその爪が食い込んだり、はい、でそのままになって、うん、こうなかなかこの筋肉のこわばりから、うんうん、
痛みもあるしね、
痛みもあるしね、また介護の方も負担が増える要因になっている、はい、ということですけれども、今週はその治療のもう一つというところで、バクロフェン何とおっしゃいましたか。
髄中療法ですね。
バクロフェン髄中療法、どういう、
まあ、これもですね、バクロフェンというお薬はですね、同じく筋肉を緩めるタイプのお薬なんですけども、これはどこに作用するかというと、先ほどのボツリヌス毒素というのは筋肉に直接打って筋肉を、まあ、いわゆる現場を収めるというような治療法なわけですけども、このバクロフェンというお薬はその元となる中枢神経の作用をサポートして、結果的にその筋肉を緩める方向に働かせるというようなお薬なんですよ。もうちょっと分かりやすく言うとですね、そもそも軽縮というものがどうして起こるのかというと、まあ、神経には2種類あるんですね。中枢神経と末梢神経というのがあって、その中枢と末梢というのはですね、脊髄というところでまさにくら替えをして、中枢神経の脊髄から今度は筋肉に伸びていく末梢神経というものに変わっていくわけですよ。で、末梢神経と筋肉っていうのはですね、学校ではしゃぐ子どもたちみたいな存在なんですね、うん、で中枢神経であるその、まあ、脳や脊髄の神経っていうのはその子どもたちをこう制御する学校の先生みたいな存在なんですよ、うん、で休み時間わーわーわーわー叫んでても、授業が始まって先生来るとみんなシーンとするじゃないですか、はい、あるいはわーわーわーわー騒いでるけど、学校の先生がうるさい、こら静かにしろって言うと静かになるじゃないですか、本来中枢神経っていうのはその騒ごうとする末梢神経と筋肉をこらと言って抑え込んで、なんとか筋肉がぐーっとこう過剰にこうフィーバーしてしまわないように、こうギュッと硬くならないように制御してくれてるブレーキをかけてる役割なんですね。そのブレーキって今言い方したけども、そのブレーキだったり、あるいはコラっていうこの声であったり、そういった作用を持っているものっていうのがバクロフェンというものでして、ギャバって言われる物質なんですけどね、そのギャバという物質が脊髄に中枢神経系からの指令を受けて、それが分泌されることによって末梢神経と筋肉っていうのは静かになるということなんですよ。それが中枢神経の病気で、なかなかその学校の先生不在な状態がずっと長引いてまして、こらって言ってくれる大人がいないもんですから、子どもたちはわーっとヒートアップしてしまってるっていうのは軽縮っていうことなんですね。そのヒートアップしてる学校の先生はいないんだけど、拡声器で録音したコラって声を流せば一瞬みんなビクッとしてシーンとなるっていう、そういう治療法がバクロフェンという薬をの投与なんですよ。ただこのバクロフェンというお薬は内服薬でもあるんです、このギャバというお薬は。でそのギャバというその成分のであるそのバクロフェンは内服をしてもですね、なかなか中枢神経まで胃で溶かされて血液の中に乗って中枢神経まで届くっていうまでになかなかちょっと届きにくいんですね。なもんですから、あの軽いこの軽縮っていうものに対してはそのお薬でいいんですけど、それが右半身左半身とか全身とかというふうに広い範囲の軽縮をお持ちの方に対してはなかなか内服だけではちょっと追いつかなくて、であればその直接薬をですね、そのポンプ機械を中に入れて、そのポンプも体の中に埋め込んで、そこから出てくるカテーテルと細い管を脊髄神経がある脳脊髄液っていうその液体の中に脊髄神経って浮いてるんですけど、そこに直接カテーテルからちょろちょろちょろちょろ持続的に流してあげれば、ものすごい少ない量でものすごい効果が得られるっていうことが分かったんですね。それで、まあ内服だとなかなか脳まで神経まで届かなかったのが、それは神経に届けるためにはそこに障壁がありまして関門がありまして、その関門をなかなか薬が通ってくれないというのがジレンマだったんですけど、その関門を越えた先にカテーテルでひょいっと飛び越えてそこに薬を直接流してあげるとすごく効くってことが分かったんですよ。そうすると全身のその軽縮っていう筋肉のこわばりで悩んでらっしゃる方の非常に助けになるっていうことが分かった。それも治療法なんですね。
あの先週伺ったそのボツリヌス毒素菌中療法というのは直接そのこわばったところに注射をして緩めるでしたけど、今回はその神経のメカニズムに沿って、
そういうことなんです。しかもボツリヌス毒素であれば 打てる球数って決まってるんですよ。例えば全身がもうこわばってるから全身にもうくまなく大量に打てばいいかっていうとそういうわけじゃない。ちゃんと決められたその用法用量っていうのがやっぱりあれ限界の量っていうのがありまして、それ僕は球数ってあえて言い方しますけども、この球数がどうしても足りなくなっちゃうんで打たなきゃいけない菌が多くなると。であればそういう場合にはこのバクロフェン随中療法に切り替えてそちらを行うことによって非常に全身の筋肉にうまく作用してくれる。しかも片っぽだけがこわばっている方でも薬液の量を調整することによってもともといい方の手足の筋力を落とすことなく悪い方のこわばる筋肉のそのこわばりだけを取ってあげることもできるということがメリットなんですね。
すごいですね。
ただやっぱりポンプを体の中で埋め込まなきゃいけないとか、定期的にそのやっぱり資格のあるお医者さんのところでその薬液を補給しなきゃいけないとか、そのポンプの中でね、やっぱお薬なくなってきますから、そういうようなちょっとまああの手間とかちょっと煩雑さというかそういうようなものはどうしても強いられてしまうので、まあボツリヌスをやり、そしてどうしても球数足りなければこちらの方に切り替えていくっていうようなスタンスで僕らは今やってます。
実際今日現物を、
これデモ品なんですけども結構な大きさでしょ、
このちょうど手のひらぐらいの
そう、
ね、に収まる丸い、
小田さんの手のひらはどれくらいの大きさうちわのような大きさではなかったですね
可愛らしい、
可愛らしい、すみません、可愛らしいお手手ですけど、
直径で言うとどれくらいでしょうね、
直径で言うとだいたい7センチくらいですかね、それくらいの大きさだと思いますね、
これを
10センチはないですね。で
高さが
厚みがまあ2センチくらいですかね、それくらい結構大きいんですよね、まあ、円形のね、
これを体に、
そうなんですよ。であのやはりそのこういうその全身性のこの軽縮が強いような方っていうのは、僕のようにすごいガリガリに痩せてる方が多いんですね。体がすごくこう華奢な方、なんで笑われて笑ってらっしゃるまあ多いんですけども、まあ、本当にそうなるとですね、こうポンプを植える、これだけ大きなものを埋め込むっていうのも、場所を十分まあ考えて、あるいは少し栄養つけてから少しお肉つけてからやろうかとか、またその成長期のねちっちゃなお子様とかであればもうちょっと大きくなってから入れようかっていう形で、そのタイミングを測る必要っていうのはある場合があります。大人であればね結構まあこれまあスッと入れられますけどね、ちっちゃい子だとなかなか難しいですね。
痛みとかはないんですか、入れた時に。
あ、もちろんそれはその傷がお腹のちょうどへその脇あたりにこれが入るだけのポケットを作って入れるし、あとは背中の方にその脊髄のカテーテル入れるので、術後はちょっとあの痛み、傷の痛みって数日あると思いますけども、まあそのこのポンプ入れるときは全身麻酔でやりますので、あの痛みというのは術中はないですね。
寝返りもその入れた後、
あ、もちろんあの
自由に
できます。まあ自由ってもこう体をね、それこそ急にこうね趣味のフラフープとかってやられちゃうと、ちょっとそれはカテーテル腰の中入ってるので、ちょっとそれは困っちゃうんですけども、まあ普通に日常生活は多少の制限は最初の数週間は脊髄刺激の時もそうですけども、重いものを持って腰に負担かけないようにとか、そういうちょっと多少ねこのカテーテルが落ち着くまでの間は。制限強いる場合ありますけども、あとは日常生活をちゃんと送ってもらうために入れるものですから、
うん、実際患者さんどうですか、入れていらっしゃるか。
それこそいろいろなその疾患あっていろんな方に今までも入れて、まあ、コントロールはしてるわけですけども、まあ、中にはやっぱりすごくこの重度心身障害をお持ちの体つきが小さなその方とかにもですねこう入れて、その方はもともと発作的に軽縮がギューッと強くなるようなあのタイプの人だったんですけど、そうすると本当に呼吸をするのもちょっと辛いくらいの、もうチアノーゼといってこう、ね、顔面ちょっとこう蒼白になってみて赤くなって青くなってみたり、あるいは唇を噛んじゃったり、そういうようなさまざまなその軽縮に伴うですね合併症もあって、でその介護者であるそのお母さんというのもですね、常にまあその一緒にですね向き合っていかなきゃいけない、でそのお母さんに抱きかかえられるその体勢を取るとちょうどそれが ふっとこう筋の緊張が取れるとか精神的なっていうんじゃなくて、こういうのが不随運動症によくあるんですけども、そういうグッとそういう体位を取ってあげるとスッと楽になるので、その軽縮がすごく強くなってきた時には抱きかかえてあげるとスッと楽になるということだから、もうずっと一緒にいなきゃいけなかったっていう方がいたんですね、かつてね。でこのポンプをやったらば本当にこう楽になって、すやすやとあの睡眠時間も得られるようになったし、お母さんもまあその子にずっとついてなくてもいいということになって、まあお友達とのお茶会とかでね、あの初めて参加できるようになったって言って喜ばれてて、お茶会参加してたら腰痛めたって言ってましたけど合併症でしょうかこれ
面白いですね
まあでもね、それくらいやっぱりこう劇的にね、その人生というか、そのまあ患者さんご本人だけじゃなくて、そのご家族の方のまあ生活の質っていうのにも非常にまあ貢献できている治療法なのかなと思ってます。
あのかつてというんでしょうか、ちょっと前までこの治療ができるのは岩手県で西川先生だけというような時がありましたけど、今どうなんですか。
今はこのバクロフェンに関しては積極的にやられている方はまだそんなにいないのかなと思います。ただどんどんこういった治療法はですね、あの皆さんその受ける機会というのはたくさんあった方がいいと思いますので、どんどんどんどん増えていけばいいなと思ってはいますよ。
あの2月の最初にご紹介したその脳深部刺激療法や脊髄刺激療法、進化して素晴らしいなと思いましたけど、もう AI が搭載されているみたいな、AI という
か、そうですね、ね、そう全くそうですね。
こちらもまだ、
こちらはそこまでは進化はしてないんですけど、ただこれ2ってなってるように、もともと1っていうのもあったんですね、この機械に。今タイプ2のものが今ここであるんですけど、1よりは大きさはちょっとちっちゃくなって高性能にはなってますね。まだ3っていうのはまだ出てないですけど、でも今後ね、もっともっとこうコンパクトになって、もっともっとこう賢くなってくるといいなとは思ってはいますけど、
先生が取り組んでいらっしゃるような治療法、ぜひもう県内、県外、増えてほしいですね。
そうですね、今どうしてもこのニューロモデュレーションっていうのはちょっと特殊な分野であって、それをまあ専門的にやってる医者っていうのもまあ僕がまあ岩手県内では唯一であるがために、まあまたその秋田県とかでもですね、そのお隣のね秋田でもまあその DBS とかやられてる先生いらっしゃらないので、どうしてもその秋田や青森もね、県南の八戸あたりからの患者さん来ますけども、この東北3県はどうしてもこう一点集中みたいになってきてはおります。僕自身はまだまだ全然余力はあるんですけども、ただ患者さんにしてみれば遠方からわざわざその通ってきていただかなきゃいけない、そのメンテナンスもあるし薬液の補充だってあるし、というなると本当に患者さんたちにはご不便をおかけしてるなということで、今後はできるだけそういったその神経内科の先生なり、さまざまなその診療科の先生にもあのご協力いただいて、地元である程度のメンテナンスができて、で大きなメンテナンスとか電池交換とかですね、そういうようなものは私の方に来ていただくような、そういうネットワークを作っていかなければいけないねということを本当に切に思ってて、まあそれを向けた準備も今やってるようなところですね。